studying. We'll get right in. We're studying in the book of Matthew this morning. Can you open your Bibles to Matthew?
では、マタイの福音書を今学んでいますので、今朝はマタイの福音書の15章をお開きください。
Yeah, we've been going through the book of Matthew and we're in Matthew 15 this morning.
今朝はマタイの福音書15章になります。
And let's just read verses 1 through 9.
では15章の1節から9節を日本語でお読みします。その頃パリサイ人や律法学者たちがエルサレムからイエスのところに来て言った。あなたの弟子たちはなぜ昔の先祖たちの言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。神はあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。それなのにあなた方は誰でも父や母に向かって私からあなたのために差し上げられるものは供え物になりましたというものはそのものを持って父や母を尊んではならないと言っています。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。偽善者たち、イザヤはあなた方について予言しているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。
So, traditions can have a place in our lives, or they do. They have a place in all of our lives.
この言い伝えとか もしくは習慣とかそういったものは、私たちの生活の中にどこにでもあります。
And many times they're good.
で多くのものは良いものでもあります。
I know my family, when I was growing up, they had a tradition of having oyster stew every Christmas Eve.
私が育ったところでは私の家族は毎年クリスマスの時には、オイスターシチューを作っていました。
I didn't really like it, but that's what we had every Christmas Eve.
私はそんなに好きではなかったんですけれども、でもそれを毎年クリスマスイブの日に作っていました。
And maybe you have your traditions in your family. We give each other gifts. My sisters and I have always exchanged gifts.
皆さんもそのような習慣というものがあるかもしれません。私の家族は、私と姉妹たちがですね、いつもプレゼントを交換したりしていました。
But you know, traditions are something you get comfortable with. They can be a good thing, and we get comfortable with them. But the problem is when they're not observed, we feel very uncomfortable.
この習慣というのは良いものでもありますし、それにこう慣れてくるとですね、今度はその習慣が守られないときに、なんかちょっと不快な気持ちになることがあります。
I remember when I was, when I first came to Japan, the first Christmas here in Japan, I couldn't believe it.
私は初めてこう日本に来て、初めてのクリスマスを日本で過ごした時のことを覚えていますけれども、もう本当に信じられませんでした。
People were working on Christmas Day.
人々がクリスマスの日に働いてるんです。
It's like, this is wrong, you know?
もう本当に、神様これは間違ってると思いました。
And it just, this feeling, because it was such a strong tradition, everything shuts down, you know, Christian, non-Christian, that's the way it was when I was growing up.
その感情というのは実は本当に強いこの習慣から来ていたからですね。クリスマスの時に私が育ったところではもう本当に全てのお店がこうお休みになって家族で祝うという習慣がありましたから。
But sometimes our traditions change through the years.
でもそういった習慣というのは時にはこう年を経ることに変わっていきます。
I grew up going to church and I always thought the organ was a holy instrument. You know, the organ was played during the time we sang songs.
私が昔小さい頃教会に行ってた時にはですね、教会の中でのこの聖なる楽器というのはオルガンでした。
And then, as I, you know, as I became an adult, and I got into Calvary, and now the guitar is the holy instrument.
で、だんだん大きくなってですね、今度こうカルバリーの教会なんかに行くようになってくると、今はギターこそがこの聖なる楽器というか、
and if there's another instrument, it's like, what? You know, they're playing the bagpipes or what? Can you worship the Lord with anything else than a guitar?
そうすると今度は他の楽器だとちょっと思ったりすることもあります。バグパイプでそんな賛美でもギターの方がいいに決まってる。
But, you know, so traditions in themselves aren't bad. But the problem is, if you begin to attach more importance to the tradition than you do to the Word of God.
その習慣とか言い伝えそのものが悪いわけではありませんけれども、もしその習慣にですね、この神の言葉よりも習慣の方がもっと自分にとって大事なものになってしまったらば、それは注意しなければいけません。
And that's what the Pharisees had done.
それがパリサイ人たちが行っていたことです。
And they were very upset with Jesus and his disciples because they did not observe their traditions.
彼らは、このイエスと弟子たちが彼らのその言い伝えを守っていなかったことに対して非常に怒りを覚えました。
And especially they pointed out, your disciples do not observe the ceremonial washing of hands.
特にですね、あなたの弟子たちはこの食事をする前に手を洗うということをやっていないではないかと言いました。
And this was not about germs.
これはですね、決してばい菌のことを言っているわけではありません。
I mean, in my house we have to wash our hands, but it's not the ceremonial. It's for germs.
私の家では必ず手を洗わなきゃいけないんですけれども、食事の前に。でもそれは別に儀式ではなくて、ばい菌が入らないようにというためです。
But they had a system. They had this ceremonial system where they would hold out their hands like this and just pour a little bit of water down the front and they would turn them over.And they couldn't hold it up like this because if the water ran down here, it would get their arm defiled. So they had to, you know, do it exactly this prescribed way.
この手を洗うときにですね、こうや上からこう水をかけて、で手を前後ですね、洗おうとするとこう水がここに垂れてきます。そうするとこれが汚れた水がこう垂れてくるということで、ここがまた汚れてしまうということになりますので、もう本当にこの言われたやり方にのっとってきちんとやっていかなければいけないというものがあります。
And this was part of a whole system they had developed of different ways to do all kinds of stuff. They had a whole code of behavior and rituals that they had to do, and they actually considered these traditions.As being more important than the scriptures.
そのように彼らは非常に細かくさまざまなことに関して、いろいろな決まり事を決めていました。そして、それらのその、より詳細な決まり事というのが、もう神の言葉よりももっと、律法よりももっと大事なものであるというふうに。
I was studying. I was really surprised as I looked into it, and several rabbis are on record as saying the traditions are more important than the Bible, than the scriptures.
そして私はここのところ勉強していたときに今ちょっと驚いたんですけれども、もう本当に何人ものラビたちがですね、これらの言い伝えの方が神の言葉よりもより重要であるということを言っていました。
There was a fellow named Minsk. I don't know if I'm pronouncing his name right. Minsk. He said, "Weightier are the words of the elders than the words of the prophets."
あるこのミンツという人、ちょっと発音は正しいかどうか分かりませんけれども、が言った言葉では、この長老たちの言葉は預言者たちの言葉よりも重いと。
What a blasphemous thing to say.
もうこれは本当に神を冒涜するような言葉だと思います
。To actually claim that your traditions are more important than the Bible?
彼らの言い伝えの方がこの聖書よりももっと重要であるということです。
And he wasn't the only one. There are many, many that were saying things like this.
彼だけがそういうことを言ったわけではなくて、いろんな人が、多くの人たちがそのようなことを言っています。
And when I read that, I began to understand why Jesus was so against their traditions.
こういったことを読むとですね、イエスがなぜこの彼らの言い伝えに反するような行動を取ったのかということが理解できます。
And I'm amazed that Jesus wasn't more aggressive toward them in rebuking them, actually.
そして実際、イエスはですね、よりこのもっとこう積極的にというか攻撃的に彼らのその言い伝えを破るというか、それに反するようなことを行い。
In order to control people, to obey these traditions, they came up with even superstitious beliefs that they taught the people in order to get them to do this.
彼らは本当にもう迷信のようなものすらも信じさせて、こう人々にその言い伝えを行わせようとしていました。
There was one tradition that taught that there was an evil spirit, again, Shipta, if I'm pronouncing it right, that would attach itself to the hands, and unless you went through this ceremonial cleansing, you were going to be hurt by this evil spirit.
このある言い伝えではですね、このシブタという名前の悪霊が実は手についていると、そしてこれをちゃんと儀式的な方法を持って手を洗わなければその悪霊がついてしまうというようなことも言ってました。でもちろんそれは聖書にはそんなことは一切書いてありませんし、神はそのようなことを一切言われてはいません。彼らはただこう人を、コントロールしようと支配しようとしていたわけです。
Reminded me when I was young, my mother would make chocolate chip cookies, and I loved chocolate chip cookies. And I wanted to eat the dough, the raw dough, before she made put it in the oven.
私の母親が小さい頃ですね、よくチョコレートチップクッキーを作ってくれたんですけれども、そのクッキーを作る時の生地ですね、まだ焼く前の生地を私はちょっとこっそり食べるのが大好きだったんです。
And I'd want to eat some of my mom. She said to me, "No, if you eat that, you're going to get worms."
でも母親は私に食べさせないようにと、そのもし生の生地食べたら菌が移るわよと言っていました。
I don't want worms. But when I became older now, I realized, well, she just said that to keep me out of the dough.
いや、その菌が移ったら困ると思っていたわけですけれども、その頃は、大きくなって今になれば、ただこのその生のクッキーを食べさせないように母親がそう言っただけなんだなということが分かります
。Last time we were at Baskin Robbins, I had the chocolate chip cookie dough ice cream they have there.
この間、サーティワンアイスクリームに行ったときに、私はそのクッキー、チョコレートチップクッキーアイスクリームの、その、チョコレートチップクッキードーっていう、その、生地の入ったアイスクリームがあるんですけど、それを食べました。
Lottie, what is it? Chocolate chip cookie dough ice cream. Anyway. Okay, kiji. Okay, the kiji is dough. Okay. Anyway, back to the scripture here. It's a serious thing that they were doing. It's a serious thing to add to the Word of God.
でも、本当にこれは深刻なことです。神の言葉に追加してしまうということ、何かを付け加えてしまうということは本当に深刻なことです。
And he went further. Jesus went further, and he pointed to this tradition they had of dedicating things as korban.
そしてイエスはさらにですね、その先に、のことを示されて、この彼らがコルバンとして捧げたもののその言い伝えについて、言及しています。
Now the scripture, of course, you remember the Ten Commandments. It's very clearly it says, honor your father and mother.
十戒の中にははっきりとあなたの父と母を敬えというふうにあります。
But they came up with this system. They said, well, you could declare some of your goods, some of your wealth or some whatever you own to be korban. You could say, well, this is dedicated to God.So it's exempt. I don't have to help if my father, even if my father and mother are in need, I don't have to help them because this I've dedicated this to God.
そしてですね、この彼らの言い伝えによりますと、もし人が、この自分の持っている例えば財産であるとか何かものですね、所有しているものこれを、これはコルバンになりました。神に捧げましたというふうに宣言したとすると、それはその父や母両親をサポートするために使わなくてよいと、例えば彼らが何か必要であったとしてもこれはもう神に捧げたものですと言って捧げなくて親に渡さなくてもよいというふうに彼は言っていました。
and it sounded pretty spiritual. Wow, you've dedicated it to God.
で、 聞いてるだけだとちょっと霊的にも聞こえますね、神に捧げるということで。
But it was very unspiritual because it went against the scripture. The scripture very plainly taught, and it's not hard to understand, honor your father and mother. Take care of your father and mother.
けれども実はこれは、この聖書の言葉にははっきりと反していることです。律法は単純に、本当に難しくないです。単純にあなたの父と母を敬えというふうに、それだけを言っているわけです。
And so Jesus points to Isaiah 29:13. He says these, saying that this is a fulfillment. Their attitude was a fulfillment of the prophecy of Isaiah. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me. Their worship of me is pointless because their teachings are rules taught by humans.
そしてこのことをイエスはこのイザヤの予言から引用して言われました。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。
God is after our hearts.
神は私たちの心をご覧になれます。
You know, the outside of a person is not as important as what the inside
of a person. 人の外側というのはこの内側に比べたらそれほど重要ではありません。
And Jesus is going to talk more about this.
イエスはそのことについて、もう少し話をされます。
But before we move on, I just wanted to say this word about traditions because I think this is something that hits home. I think we all kind of deal with it.
ちょっと先に行く前にもう少し話したいんですけれども、この習慣とか言い伝えというものですね。これはみんな、私たちみんな何かしらで関わっていることだと思います。
Now again, traditions are not bad in and of themselves.
この習慣というのはそれ自体が悪いものではありません。
Just be careful that you don't allow them a greater place than they should have in your life.
ただそれがこの自分の人生の中で大きな位置を占めすぎないように、本来あるべき以上の位置を占めないように気をつける必要があります。
And make sure they don't go against the word of God.
そして、この神の御言葉に反することがないように気をつけなければいけません。
And sometimes, you know, another way which traditions can kind of hinder is that sometimes we get upset when other people don't observe our traditions and we may judge them unfairly.
そして、またですね、私たちは気をつけなきゃいけないのは、この自分の持っている習慣というもの、これを他の人が例えばそれを守らなかったときに、それによって間違った判断を下してしまうことがあるということがあります。
And we may think, well, they're rebellious, you know, because they're not observing our tradition.
彼らは全く反抗的だと、なぜなら自分たちの習慣に従わないからだというふうに。
Because I find things all the time that are traditions that I didn't know about.
私自身もそういうことをいつも経験、よく経験しました。私も他のことがよくわからないからです。
You know, there are some, and you probably know this, in some churches, in Japanese churches, the front area there, you should not go up on it with your shoes. You should take your shoes up because that's regarded as kind of a holy place.
例えばですね、ある日本のある教会などは、この礼拝堂の前のこの高段のところですね、ここは靴を履いたまま上がってはいけないというところもあります。それはそこが聖なる場所ということで敬意を表するためです。
I didn't know that.
私はそんなこと知りませんでした。
You don't have to take your shoes off up here.
ここに来るときに
anyway, but it's a tradition. It's not good, it's not bad, but if you may not know it.
それは一つの習慣ですね。それがいいとか悪いことということではなくて、でもそういうことを知らないということもあります。
I love the Bible. Ever since I've been a Christian, I've loved the Bible.
私は聖書を本当に聖書が大好きなんですね。クリスチャンになってからずっと聖書を愛しています。
And but you know, I never realized it. I used to, oftentimes I'd be in a room like this one with folding chairs, you know, in front of us, and I'd have my Bible, and so.Like I just set it down on the floor in front of me.
で、よくですね、例えばこういうような床に直接 折りたたみ式の椅子が置いてあるようなそういうところにいるときは、まあ、聖書を、ね、どこに置こうかなと思って置く場所がないので床に置いたりしていました。よくそういうことをしていました。
And then somebody told me, well, you know, that's not good.
でもある人があるときそれ良くないんじゃないのと言いました。
And I, really? I never even thought of it.
で私は本当そのこと考え思ったこともなかった。
I was listening to an American pastor give a message. He says, I can't believe those, you know, that somebody would lay the word of God on the floor. And I'm going, oh.
そしたらある時アメリカ人の牧師がですねメッセージの中で私は全く神の言葉を床に置く人がいるなんて信じられませんというメッセージをしてしまったと思いました。
And I thought, oh, because I did that when I went to America too. Anyway,
私はアメリカに行った時もそれやってしまったなと思ったんです。
But my point is there are lots of different traditions and rules and you know traditions shouldn't they should have a place but they shouldn't have a placeThat the word of God has.
まあ、ここで言いたいのはですね、さまざまな習慣とかルールというものはあります。でもそれがそういったものはあるべき場所に一定の場所で収まっているならいいんですけれども、それが神の言葉にとって変わるようになってはいけないということです。
Okay, let's move on. Let's go to verses 10 through 20.
はい。10節から20節をお読みします。イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚しません。しかし口から出るもの、これが人を汚します。その時弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。パリサイ人が御言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか。しかしイエスは答えて言われた。私の天の父が応援にならなかった木は皆根こそぎにされます。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込むのです。そこでペテロはイエスに答えて言った。私たちにその例えを説明してください。イエスは言われた。あなた方もまだわからないのですか。口に入るものは皆腹に入り、川屋に捨てられることを知らないのですか。しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらは人を汚すものです。しかし、洗わない手で食べることは人を汚しません。
The important thing is the condition of our heart.
大事なのはこの人の心の状態です。
We are defiled because of a dirty heart, not because of dirty hands.
私たちが汚れてしまうのは心が汚れているからであって、手が汚れているからではありません。
And Jesus gets right directly to that point.
イエスはそのことを本当にここで確信をついています。
You are not defiled because of the food you eat.
あなた方は、あなたたちの食べる食べ物で汚れるのではない。
Unless you eat bad Mexican food, but...
まあ、悪いですね。ちょっと良くないメキシカン料理を食べたりしなければのことですね。
You're defiled by what comes out of your heart.
心にあるもの、心から出てくるものが私たちを汚すのであると言われました。
You know, people, I think that one of the reasons that we people in general are prone to focus on what's outside is that we want to distract from what's inside.
私たちはですね、人間は内側にあるものを、まあ、隠そうとするために一生懸命外側のものをなんとか外側のもので取り繕おうとする傾向があります。
When people are when people are not happy with the state of their hearts, oftentimes they become obsessed with outward things.
人がこの心の状態が満足していないときというのは、その外側に出てくるもの、そういったことに外側のことがすごく気になって、それによって心が騒がされることがあります。
Because people know that something's wrong, their hearts are dirty, and they try they can't change it, so they try to change what they can change. They try to change the outward things.
なぜならば心の中に何か心の中がちゃんとした状態じゃないということが分かっているので、 ですから一生懸命その心を変えることはできませんから、外側を変えようと必死になるわけです。
And the belief is that if you change what's outside, then sooner or later it's going to affect your heart.
そして外側が変わってくれば、そのうちに心も変わってくるんじゃないかというふうに信じます。
It's kind of like, I think, you know, the New Year's resolution, sometimes, not always, sometimes they can be like that, you know. I want to change myself this year, so I'm going to get this habit or that habit.
よくですね、新年に、まあ、なんだっけ、今年、抱負、新年の抱負というものを、作りますね。で、今年こそはといってこう変わろうとしたり、そういったことをしますけれども、
That type of thing. I'm not saying it's wrong to, you know, it's wrong to want to change and do. But the point is, we can't change our hearts. And God works from the inside out. He doesn't work from the outside in. He comes from the inside out.
それが悪いと言っているわけではありませんけれども、外側を変えてもそれが中まで変わっていくということではありません。神は外から内側を私たちを変えるのではなくて、内側から私たちを変えて、それが外に影響を及ぼすようになっていきます。
Sounds like the good name, a good name for song. Anyway. Hillsong. But God changes our hearts, and then this change from within our hearts is then reflected outside in our behavior.
神が私たちの心の内側を変えてくださることによって、それがだんだん今度私たちの取る行動、外側の行動に影響を与えてきます。
And you know, the truth is that only Jesus can change a person's heart.
そして事実は、イエスだけが人の心を変えることができます。
It's a work of the Holy Spirit and the Word of God.
これは御霊とそして神の言葉による働きです。
I think of a couple of verses, Ephesians 5:26.
ちょっと何箇所か聖書箇所を思い出しますけれども、一つはエペソ人への手紙の5章の26節です。
And this is talking about Jesus. It's talking about Jesus and the church that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word.
イエスがですね、教会について言われたことですけれども、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、エペソの5章の26節です。
And of course there's 1 John 1:9 which I'm always bringing up, and I'm saying this verse, we should all know this verse, and that is if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
そしてもう一箇所、いつも私がいう箇所ですけれども、第一ヨハネの1章の9節です。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
What great news this is.
これはなんと素晴らしいニュースでしょうか。
Not only does Jesus forgive us of our sin, but he cleanses us. He can actually take and change the heart
イエスは私たちの罪を許してくださるだけではなくて、私たちを清めてくださいます。私たちの心をとに変えていってくださいます。
You can take what's dirty and make it clean.
醜い汚い心を清いものに清めてくださいます。
Okay, let's read verses 21 through 28 here.
21節から28節をお読みします。それからイエスはそこを去って、ツロとシドンの地方に立ち退かれた。すると、その地方のカナン人の女が出てきて、叫び声を上げて言った。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。しかし、イエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください。叫びながら後についてくるのです。と言って、イエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言われた。しかしその女は来て、イエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。しかし女は言った、主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓 卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。
So Jesus has now gone outside of the area of Israel to an area much further north. If you're looking at a map of Israel, the Mediterranean is up further north, north of Israel.
ここでイエスはですね、このイスラエルの地域からこう出て行って、上の方の北の方の地中海沿いですけれども、北の方の地域に。
And it says a Canaanite, a Gentile woman, comes to him, says, "Have mercy on me, Lord, son of David."
そして、カナン人の女性、異邦人ですね。この人がやってきて、主よダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫びました。
And she uses this son of David. That's his messianic title.
で、このダビデの子よというのは、これはメシアに対してつけられる、タイトルです。
And she shows she understood who he was.
ですからここで彼女はこの人が誰であるかということを、分かっているということが示されました。そしてこの彼女の娘は悪霊によって、ひどく苦しめられています。
And I'm sure that was a horrible thing to watch, and you'd feel powerless.
もう本当にそれを見ているのは非常に辛いし、もう何もできないと思うと思います。
And at first, Jesus' response to this woman, it seems so cold, doesn't it?
最初にこのイエスが彼女に対して示した反応というのはちょっと冷たく思いますよね。
It's not right to take the children's food and throw it to the dogs.
この子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。
Now the Lord knew what he was doing.
主はご自分で何をされているかよくご存知でした。
He knew what was going to happen.
何が起こるかということをご存知でした。
And he knew that she would continue to ask.
そして彼女がそれでも頼み続けるということを主はご存知でした。
So the Lord is like drawing out her faith.
ですから、ここで主はですね、この女性の信仰をより近づけているわけです。
Because he then shortly commends her in front of his disciples and by saying, "Woman, you have strong faith."
というのも、そのすぐ後に、イエスはですね、あなたの信仰は立派ですと弟子たちの前で、みんなの前で宣言されました。
And her daughter was healed.
そしてその時に娘は癒されます。
You know, that's something to remember. The Lord knows what's going to happen in our lives.
これは覚えておくといいことですね。主は何が起こるかというのを全部ご存知です。
And often he won't justimmediately take care of something. He's working on your faith to strengthen your faith.
で、主は時にそのすぐに問題を解決されるのではなくて、そこに働かれて私たちの信仰をより強めるということをされます。
He's working to develop our faith.
私たちの信仰を本当にこう伸ばしてくださいます。
Because you know the truth is that having faithHaving strong faith is more important than having our problems solved.
事実、この信仰を持つ、強い信仰を持つということは、問題が解決されることよりもより重要なことです。
You know, we often tend to think that when we have a problem, the most important thing is give me relief. Solve this problem, Lord. That's the most important thing.
私たちは何か問題があると、主よこれを解決してくださいと、それが問題が解決されることが一番重要であるかのように感じることがあります。
If we have a need, we think the most important thing in the world is for my need to be provided for right now. I gotta have this.
何か必要を覚えたときには、もう本当に一番大事なのは今私の必要を満たしてもらうことだと、主に満たしていただくことが一番重要なんだというふうに捉えがちです。But
as you look back in your life, you realize problems come and go.
けれども振り返ってみるとですね、問題というのはやってきてはまた去っていきます。
And we tend to forget about them very soon after they're solved. We don't even think about them anymore.
そして私たちはその問題があったことすらですね、それが解決してしまうと、もうすぐにもう忘れてしまいます。
Things that we thought we were going to die. Oh, God help me, and then I can't even remember them anymore.
もう本当にその時にはもう死んでしまいそうだし、助けてくださいというわけですけれども、もうそれが過ぎると忘れてしまいます。
But God is working on your faith.
けれども、神は皆さんの信仰に働きかけてくださいます。
And your faith will last far beyond your problem.
そしてその信仰というのは、その問題よりももっともっとずっと長く残っていくものです。
You know, your faith is something valuable. It's the one thing that you have that's very, very valuable that no one can take from you.
この信仰というのは非常に価値のあるもので、これはもう誰もそれを皆さんから取り上げることのできない非常に価値のあるものです。
Peter said he compared it to gold there in 1 Peter 7. He said the genuineness of your faith being much more precious than gold.
ペテロは、この信仰を金と比べて言いました。第一ペテロの1章の7節ですけれども、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって。
And when you think about this, when you think of how valuable it is and how much you want it,
それを考えたときにですね、どれだけそれが価値があるものかということを思うと、本当にそれを欲しいと思うと思います。
Because I think when I see faith in another person, it is so attractive. I think, oh, that is so cool. Their faith in God is so beautiful. I want that.
他の人に本当に強い信仰を見るときに、それが非常に麗しいものに移ります。そして私もような神に対する強い信仰が欲しいと思います。
And you know, God wants you to have it.
そして神は皆さんにそれを持ってほしいと願っておられます。
And He's constantly at work in our lives to develop our faith.
そしていつもですね、私たちのこの信仰を成長することができるように働いてくださいます。
And most importantly, faith pleases God.
そして一番大事なのは、信仰は神を喜ばせるということです。
It's what pleases him. Faith makes him happy.
何が神を喜ばせるかといったら、信仰です。信仰が神を喜ばせることができるものです。
It glorifies God.
神を褒め神を称えるものになります。
And that is the purpose of our lives.
それこそが私たちのこの人生の目的です。
Okay, let's move on to verses 29 through 39.
はい。29節から39節を読みします。それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖の岸を行き、山に登ってそこに座っておられた。すると大勢の人の群れが足苗、フグ者、盲人、推しの人、その他たくさんの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを追い足になった。それで群衆は推しが物を言い、フグ者が治り、足苗が歩き、盲人が見えるようになったのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神を崇めた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。そこで弟子たちは言った。この偏僻なところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどたくさんのパンがどこから手に入るでしょう。するとイエスは彼らに言われた。どれぐらいパンがありますか。彼らは言った。七つです。それに小さい魚が少しあります。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから七つのパンと魚とを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、弟子たちに与えられた。そして弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると、七つのかごにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男四千人であった。それからイエスは群衆を解散させて船に乗り、マガダン地方に行かれた。
There have been many Bible scholars who look at this story and they say that it's just a retelling of the story of the feeding of the 5,000 back in chapter 14.
多くの聖書学者が実はこの箇所の話をちょっと前の14章のところに出ていた5000人の人を養った話と同じ話がここで繰り返されているのではないかという人たちがいます。
And I don't know if it's Oku, but there are...
そういう聖書学者の人たちもいます。
But the main reason that they point to, their reasoning is based on the disciples' attitude, and they say, well, look at the disciples here. They're acting like, where are we going to get bread? Well, if they just experienced that feeding of the 5,000, they wouldn't ask such a question.
そういう人たちの、なぜそのようなことを言うかという理由は、弟子たちのここの、反応ですね。彼らが、ちょっと前に、直前にその5000人を養うという、そういった体験をしているにもかかわらず、どうしてまたここでパンがないと言って、驚いているのかという、そういった理由を言います。
But it's not the case. These are two separate times.
けれどもそうではありません。これは明らかに2つの異なる話です。
And the biggest proof is found in the next chapter when Jesus himself recalls both of these instances. And he brings the disciples. Do you remember back when I fed the 5,000 and how many loaves did you have? How many bread or how many fish? How much was gathered up? What about the 4,000? How many and Jesus mentions both of these incidents.
それはですね、一番大きな証拠は、次の16章のところにありますけれども、16章の9節、10節のところで、イエスが明らかにこの2つの話、この2つの出来事を取り上げて、別々のこととして、ここで語っておられます。5つのパンを5000人に分けたときに、いくつ集め、なおいくつ集めましたか、4000人に分けたときには、いくつ集めたんですかと言われています。
Now, the Gospel of Mark also records this story in Mark chapter 8.
マルコの福音書でもマルコも、この話を取り上げています。
And he tells us that they were in the area of Decapolis.
8章にありますけれども、彼らはこの時デカポリス地方というところにいました。
That's in Mark 7:31.
それはマルコの7章31節にあります。
This was an area on the east side of the Jordan River, or the, I'm sorry, of the Sea of Galilee.
これはガリラヤ湖の東側に位置する場所です。
And it was Gentile territory.
でここは実は異邦人の住む地域でした。
Before when he fed the 5,000, that was in the area of where they're Jews.
この前に5000人の人たちを養った時というのは、そこはユダヤ人がいる場所でした。
And so one reason why the disciples may have not expected that Jesus would multiply the food as he'd done before was that these are Gentiles.
ですから、この弟子たちがここで前回やった時と同じようにイエスがこの食べ物を何十倍にもこの増やしてくださるというその奇跡が行われるだろうとそれを期待しなかった理由はここが異邦人の地であったからではないかと思います。
Hadn't he just said to the Gentile woman before he healed it, he said, I was sent only to the lost sheep of the nation of Israel.
でこの直前にもですね、イエスはこの異邦人の女性に、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言ったばかりでしたから。
That could be one reason. I'm just guessing.
まあそれが一つの理由にもなるんじゃないかと考えます。
And another reason, perhaps, is that the disciples doubted that Jesus would provide food in a miraculous way because he'd done it once.And you know, lightning doesn't strike twice in the same place. And he's probably not going to do it again.
もう一つの別の理由としては、弟子たちがこのどうしたらいいかと不思議がっていたその理由の一つ別の理由としては、イエスがもうすでにその奇跡的に食べ物を増やして養うということを行もうすでに行われましたから、雷が同じ場所を二度打たない。のと同じように同じことをもう一度同じ奇跡を繰り返されるということはないんじゃないかというふうに弟子たちが思っていたのかもしれません。
Sometimes we may get this idea that, you know, God was good, the Lord was good to us, but, you know, that was then, I can't count on it now.
時に私たちはそのようなアイデアを持ってしまうことがあります。神は本当に良い方です。でも、一度良くしてくださったけれども、今度は自分で頑張らなきゃいけないんじゃないか。
But you know, whatever God was to you in the past, whatever way He proved Himself to you, well, He's still that today. And He'll be that tomorrow.
過去にどのように神が皆さんにご自身を表してくださったか分かりませんけれども、今日という日にも同じように神はご自身を表してくださいますし、明日も表してくださいます。
And the same thing is true about forgiveness.
そしてこの許しということについても同じことが言えます。
Sometimes if we've been forgiven a lot, we may think, well, the Lord is saying, okay, you better not do that again. You know, it's like we've used up His forgiveness.
時にはもうすでにたくさん許しをいただいてしまったので、もう次は同じことしないようにしなさいよと言って、何かこの許されるその許しの量を使い果たしてしまったんじゃないかと。
All right, I got you through it this time. But you know, you're on your own now.
今回は一緒に何とかここを切り抜けてあげたけど、次は自分で頑張れと。
But you know, there's a verse in Lamentations that I like, Lamentations 3:23. It tells us that the mercies of the Lord are new every morning. Great is your faithfulness.
けれども、私の好きな箇所なんですけれども、愛歌の三章にはですね、このようにあります。愛歌の三章の22節、23節ですね。主の憐れみは尽きない。そしてそれは朝ごとに新しいとあります。
In this passage here, here in Matthew, I'm really impressed by the compassion of Jesus.
このマタイのに戻りますけれども、この話のところで、私は本当にイエスの憐れみ、思いやりというものをに感銘を覚えます。
The Lord saw the need of the needs of the people, and He provided for them.
主は人々の必要をご覧になって、そしてそれに備えを与えられました。
The Lord provides for us, even though we don't ask Him.
主は私たちの必要を満たしてくださいます。たとえ私たちがそれを願わなかったとしても。
Even though many times we might even not consider that He provides for us.
多くの場合、もうそのことを私たちが考えもしないような時に、主は全ての必要を満たしてください。
We get used to it.
私たちはそれに慣れてしまっているところ。
You know, when I'm praying for the Lord's Prayer, when I look at the Lord's Prayer, it says, "Give us this day our daily bread."
主の祈りを見た時に、日常の糧をお与えくださいという祈りがあります。
And I think to myself, I don't.Pray like that every day. I kind of assume my bread is going to be there.
でも私自身それを思ったときに、毎日それを祈ってないなと、もう食事があるのは当たり前のようになっています。
I mean, I'm just speaking for myself. It's like I don't really have a habit of, you know, give me this day my daily bread because it's like, well, the bread's always there.
私自身が今日日ごとの糧を与えてくださいというふうに。祈らなくてもいつももうそこにパンがある状態です。
As well as many other things, we have so much in our lives, and the Lord provides it all.
で、その他のこともみんなそうですけれども、たくさんのものを本当にすでに主が用意されて、用意してくださっています。
In our culture here in Japan and in American culture, we get so used to it.To having food and other things.
でこの日本でもそうですし、アメリカでもそうだと思いますけれども、この文化の中では本当に食べ物やその他のものをたくさん、それがある状態というのがもう当たり前になっています。
I think of this story of Jesus giving, you know, multiplying the fish and the bread, and I would think, you know, what if my attitude was, Lord, do you have anything else? Just is that all we have? Bread and fish, you know?
なんかこのイエスがですね、パンと魚をこう増やしてくださった話を見たときに、なんかまるで自分の態度はですね、主よ、これだけですか？パンと魚しかないんですか？
Do you have anything else but fish? You know,
なんか魚に何かつけるもの他にないですか？
I wouldn't say that, but my point is that's the kind of world I've lived my life in.
もちろんそのようなことを言うわけではありませんけれども、でもそういった世界に実は私たちは住んでるんじゃないかなと思っています。
A few months back after the earthquake, do you remember that? It was the first time I was just blown away. Look at these. We're waiting in line at the grocery store.
数ヶ月前に地震が起きた直後のことを覚えているでしょうか。もうスーパーに行くと本当に列ができていました。
They didn't have any bread.
もう全くパンがない状態でした。
Panic.
パニックしています。
What are we gonna do?
どうしよう。
You know, there's all kinds of other food, but and you know that was actually a very good experience.
まあ、他にもちろん食べ物はいくつかあったわけですけれども、でもあれが本当に実は自分にとっていい経験だったなと思います。
Because I'm just get used to it.
なぜならば私はもう慣れすぎてしまっていたからです。
I want gas? Just, well, go to the gas station.
ガソリンが必要だったらガソリンスタンドに行けばいいわけです。
What? It's closed? I gotta go, yeah, I gotta drive two blocks?How inconvenient.
ここ閉まってんの？じゃあもう何、2ブロック先まで行かなきゃいけないの、なんて不便なんだろう。
But during that time you started to realize, wow, electricity, this is something, it's not just an entitled, you know, this is something that could be taken away.
電気もそうですね。電気がこれが使えなくなる時が来ると思ったことがありませんでした。
But God is so good to us. He's constantly providing with us with things.
神は本当に良い方であって、私たちにもういろんなものを備えてくださいます。
He provides well for us.
私たちに本当に良くしてくださいます。
And we don't even notice.
で、私たちはもうそれに気づかないぐらい良くしてくださいます。
Oftentimes, and yet He does it anyway. He provides anyway because He loves us, because He has compassion on us.
私たちがたとえ気づいていなくても、神は本当に愛の方であって憐れみの方ですから、とにかく私たちにそのように全て備えてください。
Now, a person may think, well, if God is good, you know, God is going to provide anyway, why should I ask?
ある人はですね、もし神がいい方でどっちにしても備えてくださるんだったら、なんで求める必要があるのかという人がいるかもしれない。
I mean, look at all the people that don't ask. They don't even know God and He provides for them. What difference does it make?
たくさんの人たちが何も求めずに、しかも神なんか知らなくても、それでも神は備えているじゃないか。だったらその求める必要があるのか。
I think one of the main reasons is we do it for ourselves.
でもその求めることの大きな理由の一つは、これは私たち自身のためだと思います。
And as we pray, we just it helps us to open our eyes.
私たちが祈るときに、それは本当に私たちの目が開かれる、その助けになります。
To acknowledge, to see this is God, this is God's provision, this is God working in our lives.
これが神の備えであること、神が働いておられるんだということを見ることができるようになるためです。
And you know, we do, that's the same thing giving thanks does.
同じように、本当にこの感謝を捧げるということも同じです。
You know, when we give thanks, it's just kind of taking our eyes and making, bringing it to our awareness. Yeah, God provided for me with this.
神に感謝を捧げるときに、あ、確かにこれは神が備えてくださったものだということを私たちは気づくことができます。
And it makes life a whole lot sweeter.
そして本当に私たちのこの人生がもう本当により喜ばしいものに。
Our asking, our thanksgiving doesn't change God, but it changes us.
私たちが神に求めたり、また神に感謝を捧げるということが、神を変えるわけではありませんけれども、私たち自身を変えていきます。
And it makes us realize just what a loving God we serve.
そして私たちが仕えている神がなんと愛に満ちておられる方なのかということに気づきます。
As I was meditating on this week.I really had this desire. Lord, make me more thankful.
私はこの箇所を今週学んでいたときにです。先週学んでいたときに本当に主よ、もっと私が感謝する人になれるようにと願いました。
I want more of the awareness, this awareness that God is providing you, because that's what life is all about.
もっともっと神が備えてくださっているということに気づくことができるようになりたいと、それがもう本当に人生の全てだと思うからです。で、そのことが皆さんの願いでもあってほしいと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Lord, we do declare and we do confess that you are a gracious God. You have been so good to us, Lord.
愛する主よ、あなたは本当に恵みに満ちた方であり、私たちにずっと良くしてくださっていることをもう一度宣言します。
You provide for us, Lord, in ways that we probably will never fully understand.
あなたは私たちが おそらく決して理解することのできないような方法を持って全てを備えていてくださいます。
You care for us, Lord.
主あなたは私たちのことを心に留めていてくださいます。
You are indeed, you're a good shepherd.
あなたは確かに良い羊飼いです。
And Lord, forgive us for the times that we have an unthankful attitude or we are so busy thinking aboutourselves or our problems or whatever that we never lift up our eyes. We don't even see you in the situation.
私たちがあなたに感謝をすることを忘れてしまっているとき、またさまざまな問題や忙しさの中であなたのことを忘れてしまったり、あなたを見上げることすらしないようなそのような時をどうぞお許しください。
And most of all, Lord, we thank you for our salvation.
主よ、本当に何にも増して私たちの救いをありがとうございます。
That you came to us.
あなたは私たちのところに来てくださいました。
That you searched for us and found us.
私たちを探し見つけてくださいました。
And you brought us out of the darkness and into the light.
そして暗闇の中から光の中へと私たちを導いてくださいました。
And you welcomed us into your family.
あなたの家族の中に招いてくださいました。
And for that we are eternally grateful.
本当に私たちは永遠にそのことを感謝します。
And just Lord, reveal it to us this week, over and over. Just reveal to us just all of the great things we have in you.
主よ、どうぞこの1週間、何度も何度も私たちのうちに主ご自身を表してくださって、私たちがいただいているこの大きな恵みがどれだけ素晴らしいものであるかを気づくことができました。
Lord, I want to even thank you for those things that you allow in our lives to strengthen our faith, to cause us to grow.
また主よ、私たちの信仰が成長させる、私たちの信仰を成長させるために人生のうちにさまざまな出来事が起こることを許されることをありがとうございます。
Lord, I think if I was in charge of my own life, I would not allow them. I would want an easy life, and my faith would not grow.
私の人生の中でそのようなことがなければ、私の信仰も育っていかなかったことを本当に覚えて感謝をします。
But you know what's best, Lord.
あなたは私たちに最善のものをご存知です。
And we love you.
私たちはあなたを愛します。なぜならあなたが最初に私たちを愛してくださったからです。イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。